近藤正彦です。
僕の自慢のガレージにようこそ。
こんにちは、日曜日のガレージクル文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
さあ今週も引き続き緊張しております。
一週経っても、
はい、ただ森蔵さん、はい、会長は話す言葉一つ一つにさすが説得力ありますね。
そうですね、
ご本人もやられてるし、今日もちょっといろんなこと聞いちゃいましょうか。
今日は本当になんで森蔵さんと呼ばれてるのか。
そう。
そして町さんとの出会い。
はい。
そして車の未来。
はい。
こういう話を。
出会いは面白いと思いますよ。早速行きましょう。
FM916、AM1134、文化放送、近藤正彦、レディオガレージ。
さあ、ガレージには、まあ本当にお忙しい方ですけどね。はい、先週に続きまして、
はい、
トヨタ自動車会長の豊田章男さんにお越しいただいております。
今週もよろしくお願いします。
2週続けてありがとうございます。
ありがとうございます。
お願いします。先週ちらっとこう森蔵さんと紹介する場面もありましたけど、
はい、
まあ、私も本当に森蔵さんと言っていいものかどうか迷いながらやってるんですけど、
みんな迷いながらだと思いますよ。
ですか。
僕も迷いながらですから、
まあ、改めてなんですけど、なんでこう森蔵さんという名前になったんでしょうか。
いや、話は長くなるんですが、短く言いますとね、豊田章男という名前が使えなかったんですよね。
え、どういうことですか。
当時、
はい、
私がハンドルを握るというと、うん、この道楽者がと、
ああ、
だとか、
そうか、
このトップは、
はい、
危険管理ができてないと、その自動車会社のトップで、
はいはい、
車を運転するのは何事かっていうふうに言われたので、うん、車の会社だから運転しなきゃいけないんじゃないですか、うん、という意見を言いたかったんですけど、
はい、
当時それすら言えない状態でした。で、どちらかというと会社の中も何やってんだみたいな、
はい、まあ、気にはなりますね。
ムードですね。いや、そのね、気になったというかね、そういうカルチャーなかったんじゃないですかね。
それで？
それで、豊田章男が使えなくて、なんとか国際 CQ ライセンスを取らないと、
はい、
ニュルには出場できないと。
ニュルに行きたかったんですね。
はい、ニュルに行きたかったんです。
はい、
ニュルに行きたかったというか、ニュルに行くよということを、
はい、
当時、成瀬弘さんというね、
はい、
私に運転を教えた、
はい、
人から勧められまして、
ええ、
それで、なんて名前にしようかっていう時に、
はい、
で何でもよかったんですよ。豊田章男じゃなければ、
う
ん。
なるほど。
で、いろんな名前を考えた時に、ちょうど愛知万博が2005年にありましてね、
ええ、
その時、森蔵キッコロ。
はい。
で、うちの父親がちょうどその、大会の、なんかやってましたから。
はい。
そんな意味で、あ、じゃあ森蔵で。
そんなことだったんですか。
で、
じゃあもしかしたらキッコロになってた可能性もあるんですか。
あ、ありがとうございます。森蔵ダメだったらキッコロになってたんでしょうね。
キッコロ
森蔵ダメだったらキッコロもダメでしょうよっていう話ですけど。
そうだったんですね。
はあ、それでもう森蔵という、まあ、いわゆるドライバーネームで、
はい、出ることにして。
出ることにして、
はい、それで、まあ、正体を隠したというかね。
でももう、あれですね、森蔵という名前も、元祖の森蔵さんを超えましたね。
超えたというかね、ちゃんと万博協会で、
ええ、
森蔵って、名前を使ってもいいという許可も。
ええ、許可は、
ええ、もう取りました。
すごい。いや、俺、キッコロもらおうかな。
キッコロ。
じゃあ、森蔵とキッコロになるから。
スーパー耐久は、ええ、じゃあ森蔵とキッコロ。
キッコロ
出ますか。いや、それは多分ね、近藤正彦で出た方が、水素エンジンのためには、いいと思いますね。それに関してはね、いつかじゃあまたキッコロでね、それはそれで出てもらいたい。あれ、森蔵とキッコロって、あれ、豊田さんと町さんじゃねみたいな感じで、いつかまた違うやつでね。
そうかもしれない
ですね。
あるかもしれないですね。それで、僕がもうドキドキしながら初めてニュルブルクリンクというドイツの歴史のある24時間レースに参戦した時に、いち早く秋尾会長が僕のピットに来てくれて、で、まあ、頑張れよっていうふうに言っていただいたんですね。その時に、トヨタの一番偉い方が日産のもう車置いてるところに来ていただいて、頑張れよって言ってくれる。なんかその時からちょっと壁がなくなったのかなっていう風になって、もうその時がピリピリだったんですよ、僕。 いや、会長にお会いできるんで。
会う時にね。
はい。だから。
じゃあその時の緊張度を10にすると、
はい、
今こうして一緒に話してる緊張度どのくらいですか？
3ぐらいですかね。
だいぶ下がりました。だいぶ下がりました。
いやいや、変わらない。10です。本当に10なんですよ。10なんですよ。それで、こっからが事件なの。事件が起きたのは、完走しました。で、僕のチームはその時、日本で一番良かったんです。
ベスト10に入った日本チームなかったんですよね。はい、初の日本チーム、はい、ベスト10入り。はい。
それを、まあ、夜、ニュルブルクリンクってすごく雰囲気のあるサーキットで、そのホテルにあるバーがあるんですよ。うん、これも歴史のあるすごいバーで飲んでたんですよ。さ、会長が現れて、よかったなって言って、あ、会長の、あ、後で、そしてお邪魔しますって言ったん、会長が、何だったっけあの歌って始まったんですよ。そう、僕の名曲を。
そう。ガンガラガンの人でしょって言っちゃったんですよ。そしたらね、ね、私も、にもプライドがありました。
はい、あれはギンギラギンです。そう。もうね、会長じゃなかったら、テーブルひっくり返すぐらいの勢いだね。あら、あの君のほら、あの有名な、ガンガラン、ガンガラガンって言われて、ガンガラガン。でも分かったでしょ、今ちょっと打ち合わせしましたよね。はいはい、ガンガラガンとギンギラギンって書いてあったのに、はい、これ本当はどっちだっけって。まだ分かってなかったな、会長みたいな。ギンギラギンでございます。
そう。だからちゃんとここにギンギラギンって書きました
よ。あ、はい、そう、はい。ありがとうございます。
一字で大きく違いますね。
ガンガラガン。
そう。でそこが、いわゆるニュルがお二人の出会いの場だったんですね。はいはいはい、
ニュルブルクリンクって会長、どんな思いがあって、毎年行かれてるんですか？
あれはね、まだ運転トレーニングを始めた時に、
はい、
最初その、私、会社のテストドライバーの、評価ドライバーの上級免許を取りました。うん、
はい、
そして、うん、取ったのがアメリカでしたので、
はい、
日本戻ってきた時に、成瀬さんの挨拶した方がいいよと。
成瀬さんの方は、
が、その上級とか、その上の人の最後の評価ドライバー。
はい、
うん、評価ドライバーのトップにいる人だったんですよね。
各メーカーに、レーサー以外に、ドライバーっているんです
か、ね、はい、いるんです。評価をするドライバーが。
ああ、その新車が出たりとかするときの、
はいはい。で、どちらかというと車の味を作ったり、
はい、
それから、まあ、トヨタの味、
はい、
日産の味、ホンダの味ってあるじゃないですか。
はい。
ね、で、まあ、エンジンついて、タイヤついてあれなのに、やっぱりトヨタはトヨタ、はい、ホンダはホンダ、日産日産だと思うんですよね。
ブレンダーみたいな感じですか、
ブレンダーみたいな。はい。はい、
へえ。
で、そういう中で、あんたみたいな人が、
はい、
運転の仕方も知らないのに、
はい、
ああだこうだと口を出すじゃないと言われたんですよ、最初。
なるほど。
それで、ね、興味があれば運転を教えてあげるよと言われて、
はい、
3年間ぐらい、
うん、
日本のヤマハのテストコース、
うん、
で、毎週毎週運転トレーニング始まりました。
すご
っ。ええ、
毎週なんですね。
それで、ですけど、それまであまりね、教習所の運転とか、街乗りぐらいしか知りませんでしたから、はい、そういうサーキットでね、
はい、
高速で走る、しかも安全に走るという、技がなかったんですよね。
うん。
で、そういう中において、ちょっとね、ブレーキの踏み方とか、アクセルの踏み方がちょっと変わってきたかなっていう時に、ニュルに出るぞって来たんです。
ニュルって、でも、とっても危険ですよ、ね。
それで、道が車を作ってるんだと。
お
う。だから、このニュルというのは、
うん、
サーキットというよりは、最も過酷な道だと。
うん、
だから、そこのね、道を一度味わってごらんと。
はい、はい。
ですけど、そのニュルを調べますとね、
はい、
今までね、
うん、
年間でも何名の方が、
そうです
ね。尊い命をなくしたりとかね。
はい。
それで、そこに、この、ど素人のね、
はい、
私が行くのっていうことが、ものすごい恐ろしさになりましたね。
そうですよね。あと会長おっしゃってたのは、人も育てる。
そうなんです。はい。
ニュルブルクリンクで。
はい。
これはどういうことなんですかね。
これはヨーロッパのいろんなメーカーは、今後2、3年後に出る車を評価するのがニュルブルクリンクなんです。
なるほど。
で、その中で唯一ね、唯一トヨタだけが生産中止になったね。
うん。
中古車の車を出してレースに出たり、
うん。
生産中止になったスープラ。
はい。
で、私トレーニングをしてました。そういうことからしてもね、
うん、
いろんなメーカーの車が、こちらの車抜いていくときに、
はい。
ま、 トヨタさんはこういうことできないでしょっていうことがね、なんか走っててね、聞こえるような感じしましたね。
なるほど。
だからそれからね、僕本当にね、なんかね、負けず嫌いのね、火がついたというかね。
いや、本当に負けず嫌いですね、会長。根っから負けず嫌いですね。そういう、
ね。あなたにはできないでしょみたいな、ね。
そうなんですよ、
ね。で、やっぱりそれはね、その、やらしてよ、という感じに なりますよ。
すごいな。
でもやっぱその時の体験があるからこそ、まあ今の森蔵さんのこう、いろんな行動とか、
そう。
だから経営方針とかにもつながってる感じはしますよね。
もうここだったんですね。
はい。
いや
それがニュルの私の出会いでしたね。
では曲をですね、
はい、今日はね、
森蔵さんに選んでいただ
きます。今日ははい、伝説の話が出ましたから、
はいはい。
今日こそはかもしれないですけどね。
あ、これは森戸さんどういう曲ですか？
いや、これはそのニュルでね、
はい、
そのさっき話した成瀬さんの、
はい、
後ろのライトをね、追っかけて運転訓練があったわけですよ。
うわぁ、そうテールライトなんだ。
当時あんまりね、あんまり教えるってことはしない方でしたから、
はい、
テールライトのブレーキライトがついたところでブレーキ踏みなさいよ。前の車の距離がやったらアクセルが足りないことだよっていうことだけなんです。それで、その、私の友人である安倍周平さんがね、
はい、
そういう話を作詞作曲で曲にしてくれました。
はい、いや、
その曲なんだ。
その曲ですね。では、聴いてください。テールライトの向こう。文化放送、近藤正彦、レディオガレージ。
さあ、ガレージトークは森蔵さんこと、トヨタ自動車会長の豊田章男さんにお越しいただいています。後半もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、まあ、前半はお二人の出会いだったんですけど、はい、まあ、ここからはちょっと車の未来のお話ですね。うんうん、EU 圏内では2035年以降、新車のガソリン車の販売ができなくなるということのようなんですが、
うん、
まあ、電気自動車の普及発展にも、多くの課題、問題があるっていうことも分かってきました。
会長、これ本当にガソリン自動車2035年ってなくなるんですかね？
これね、僕世の中ね、このカーボンニュートラルで、
はい。
やってる順番が違うと思ってんですよね。
はい、はい、はい。
で、なくなるかどうかを決めるのは、お客さんであり市場なんですよ。
なるほど。
だから規制値決めて、ルール決めて、こう従いなさいというものではないと思ってます。
なるほど。
それで、こういうところで言われている、その、完全電気自動車とか、
はい、
完全な水素の燃料電池ありますでしょ？
はいはい、
ああいうのは、インフラが整わないとできないんですよね。
確かにそうですね。
はい、という点もあるので、車を作ればいいよっていう話では終わらない。
うん、うん。
それと、あとは、そのカーボンニュートラルっていうのは、電気を作る、
はい、
運ぶ、そして使う。で、我々自動車会社というのは、エネルギーを使う側なんですよね。
うん。
まあ、作る方で、電気を作るのにも火力発電、
はい、
ね、それから太陽光発電に始まる再生可能エネルギーを、
はい、
使っているものもいろいろあります。ですから再生可能エネルギーで使っている電池で、はい、電気でやるんであれば CO2 は減っていくと思うんですね。
うん、確かに。
ですけど日本のように、
はい、
火力発電ばっかりだと、
うん、
電気を
作る過程で、
作る過程で出ますし、
うん、
今走ってる車が、
はい、
全部電気自動車になると原発であと10基。
うん。
10箇所。火力発電で20箇所ぐらい。
電力が必要になってくる。
電力の発電所を作んなきゃダメなんですよね。
うん。
それ誰がやるのと。自動車会社じゃないですよね、と。
ああ、なるほど。
ええ。それと、電気はね、貯めれないんですね。
うん。
ええ。ですから、そういう意味で、送電線で送りまくらなきゃいけませんでしょ。
うん。
それで充電ステーションまでどうやるのと。その、だからそのインフラを。
はい、はい。
この2000何十年までに、
うんうん、
ちゃんと整えてくれてるんでしょうねという疑問を私はずっと投げかけてきました。
うん、あ、そうですか。
実際あと11年しかないですもんね。
ないんですよ。
2024年ですからね。
でもこれは EU 圏内の話、ね、うん。
それで去年から今年まで、
はい、
じゃあどのくらい進みましたかと、
うん。
それでね、やっぱり重要なのは、カーボンニュートラルといったときに、
はい、
重要なことは、敵は炭素でしょ、
うん、
っていうことなんです。うん、炭素をゼロにしなきゃいけないがゆえにカーボンニュートラルって言うんじゃないですかと、
うん。
ですからそのカーボンニュートラルイコール電気自動車にしましょうとかね、うん、いうことではないんじゃないでしょうかと、ね、
はあ。
それとやっぱり CO2 を減らすのに2030年にルールを作るってことばっかり話題になってますけど、
そうみたいですね、
今すぐできることをやろうよと、
うん、
いうような2点がちょっとね欠けてるような気がしました。
会長、レースの世界で僕みんなに質問されるんですよ、
うん、
あのレーシングカーもそろそろ電気自動車で全部なっちゃうの、うん、って質問された時に答えられないんですよね、
うん、それね、なんかモータースポーツっていうと音、匂い、
はい、
これが一つのね魅力の一つだと思うんですね、
うん、
そうすると今までカーボンニュートラルという言葉が世の中に出てから、
はい、
なんとなくね、肩身の狭い思いをしてたのが、
うん、
あの、モータースポーツに関わる人たちだったと思います。
確かにそうですね。
なんかね、我々やってることは、うん、悪なの、みたいなね、
うんうん。
ただ、モータースポーツの世界に、音が何もしませんと、と、
うん、
いうのってね、本当に五感で楽しんでるわけだから。
確かに。
でか、これは、ちょっと成り立たなくなるんじゃないのと。
うん、
だけど今みたいになんかそのね、肩身の狭い思いじゃない、
はいはい、
参加の仕方あるよね、うん、というような考え方は必要だと思います。
必要ですよね、ええ。まあ、フォーミュラー E みたいなのはまた別にね、違うエンターテインメント性があって、ええ、いいんですけどね、ええ、あれはあれで。会長、水素エンジンで僕今度、24時間お世話になるんですけども、はい、水素エンジンっていうのは、どういった形で走るんですか？
まずね、簡単に言っちゃえば、
はい、
エンジンって今、はい、ほとんどのね、皆さんが持ってる車は、ガソリンというもので走って
ますね。
まあ、それか軽油か、
はい。
これはその軽油かガソリンの代わりに、水素でエンジンを動かしてます。
うん。
はい、今発売してる、燃料電池車、水素カーと言われてますけど、
はい、
あれは水素で、モーターを動かして、うん、やっぱ電気自動車の電源を水素にしてるということなんですけど、
うん、
こちらの場合は全くエンジンですね。
エンジンですね。
はい。で、全部電気自動車になっちゃいますと、日本では自動車業界に関わる人って550万人ぐらいいるんですが、
ほう、
部品メーカーさん含めますと、部品の数が、3分の2で良くなっちゃうんです。
うん、あ、電気になると。
電気になると。いわゆるエンジン関係の、
はい。
ですから、最後の OEM はね、台数そう変わんないかもしれませんが、うん、やっぱり指令先さん見ますとね、エンジン関係のお仕事をずっとしてます、
うん、
という方は必ずいらっしゃるんですよ。
そうか。
そうするとね、電気自動車にします。
はい。
ね。それでその方が雇用を失います。
はい。
もうそれはね、黙っちゃいられないわけですよ。
なるほど。
ね。そうするとその日本をこれだけね、まあ自動車業界だから言わせていただきますと、これだけ支えてきたね。
はい。
ね。自動車業界に人生かけてお仕事をしていただいた、うん、方々たちが、うん、俺の人生、私の人生一体何だったんだろうというふうにね、思わしちゃいけないと思うんですよ。
なるほど、ね。
そうすると、やっぱりエンジンを作ってきた人もね、
はい、
あ、よかった。自分もそのカーボンニュートラルに参加できて、
うん、
未来のね、温暖化に防止できるところに自分も参画できたというふうに言わせるためには、
うん、
今のエンジンはエンジンで使う。
はい、
だから、敵は炭素なわけですから、
はいはい、
ガソリンの代わりに水素を入れることによって水しか出てきません、うん、
そこがすごい。
白い煙は全部水蒸気ですから。しかもね、今の私が乗ってるね、水素エンジンの車は、はい、走ってる車の CO2 を吸収して、
うん、
きれいにして出してますから。だから単に CO2 を排出しないというだけじゃなくて、その周りの車の CO2 を取って、
はい、
きれいにしてやってます。空気清浄機でレースするみたいなもんですよ。
すごい。
森のような役割をね。
ねえ。
ですからね、これならね、音もして、
はい、
あれしたっていいでしょ。そうすると、さっき冒頭申し上げた、なんかレース業界の方々ね、カーボンニュートラルっていうと、うん、悪者扱い、
はい、
じゃないよ。ね、
うん、
逆に、
吸ってあげてんだよ。
吸って、綺麗にしてるから、
はい、
音とか、魅力的なものは、変えずに、
はい、
カーボンニュートラルでは貢献できる、という、うん、モータースポーツも可能なんじゃないのかな。
それが市販車にフィードバックされたら、
はいはい、
結構街中の空気も少し綺麗になる。
今もね、ハイブリッドで、
はい、
日本だけが唯一、
うん、
この十数年で 23% 排出、CO2 を削減してます。
はぁ、
これ日本だけなんですよ。約3割ぐらいがハイブリッド車種になりました。
はい。
ですから3割ぐらいハイブリッド車種になって、 23% くらい、はい、CO2 削減してるわけですからね。
うん、
これね、なかなかいろんな方言ってくれないんですよ。
そうですよね。
ええ、で、日本が唯一、今、現在、CO2 を下げてます、
はい、ええ。これはほら、言っていただかないと分かんなかったからね。
ね、
はい、勉強になったじゃないですか。
勉強になりました。ええ、勉強して、ね、もう一個伺いたいことがあるんですけど、はい、いわゆる気化水素、その、いわゆる気体としての水素と液体水素を燃料にこう、うん、はいはい、この違いはどういうことですか？
マッチが乗ってくれる車も、はい、これで3年、4年ぐらいの参戦になりますけど、
はい、
2年ぐらいまでは気化水素を使ってました。
うん、
はい、そして、去年からは液体水素に変わってます、はい、
うん。
で、液体水素、気体から液体になって何が違うかというと、航続距離が伸びてます。
あ、そうなんですか。
それと充電時間ですね。充電時間が今までは別の場所に行って充電をして、はいはい、うん、ですから、一回ピットしますと、10分ぐらい止まっちゃうんです。
なるほど。
ですから、ピットを、最初のピットがあるまでですね、レースできるのは。だから、もう一回ピットしちゃったら、もう完全に、
そうですよね。別何周も遅れちゃうわけだから。
ですけど、今度の液体水素ですと、大体あんまりガソリンと変わらない。時間になってきてるので、それと航続距離も伸びてきてますから、
はい、
だんだんだんだんね、あの場にいて、レースができる環境、に近づいてんじゃないのかなと思いますね。ですけど、マイナス235かな ?253 かな、うん、の、に保たないと、うん、すぐ気化しちゃいますから。
そうか。
その辺のノウハウがね、なかなか大変なんですが、水素を、の車を走らせるということで、
はい、
岩谷産業さんやら、ね、太陽日産さんやら、はい、いろんな方々が本当に協力してくれてます。
はい。それが、STQ の。
STQ の、はい。
宿命なんですよね。
ええ、ですから、STQ という場をね、
はい、
持ち、いろんな方々が見てる中で、はい、いろんな仲間を増やし、
うん、
そしてその、まあ、走る実験室、
はい、そうですね、
みたいな形でやって、はい、かつレースですからね、
はい。
あ、去年までは、このクラスと戦ってたのに、あ、今度このクラスと戦うようになったね、とかね。うん、いうのも、皆さん見てますから。
成長していく過程をですよね。
ですから、車の開発メーカーとして何がいいかというと、今まで4、5年かかっててやったのを、毎回ね、レースごとに進化してる。
うん、
やっぱ、アジャイルな開発がね、
はい、
非常にスピーディーに、
はい、
しかもオープンな環境の中で住んでる、
うん。
これってね、みんなで未来作りませんかっていうね、
はいはい、
メッセージもなると思います。
なるほど。
そこに、松さんが、
ありがとうございます。
ハンドルに言うってことだね。
5月24から26。いやもう
ドキドキするわ。
水素大使になっていただきたい。
水素大使。
はい、
はい。
最後にお知らせ。
はい、お願いします。
毎週月曜日に、フジテレビで、
はい、
マンデーモータースポルトという、
はい、
モータースポーツのコーナーが放送されるようになったと。そしてトヨタの内側をありのまま伝えるメディア、トヨタイムズ。月曜日にトヨタイムズニュースが配信されています
。セミレギュラーでございます、私。ね、
そして毎週金曜日がトヨタイムズスポーツが配信です、
はい。
こちらが。
トヨタイムズスポーツはセミレギュラーでございます。
こちらね。
狙ってますんで。
狙ってますか。でもこちらでね、
レディオガレージ。2回出ましたもんね。
2回。
はい。
その番組で、まあ、レディオガレージで、重大発表ありますよっていうね、お知らせもしていただきました。
僕もこれ出させてもらったから、セミレギュラーでございます。
怖い。すごいな。
毎週緊張しなきゃいけない。
怖い話だ。
怖い怖い。いやー。というわけで、はい、ちょっと本当に、会長僕、レーサーとして頑張りますので、
はい、
ぜひぜひ本番よろしくお願いします。
はい、
それと、まだまだレース始まったばかりですけども、うん、スーパーフォーミュラの方では、
はい、
お互い切磋琢磨し合って、
はい、
開幕戦は私2位でございましたけど、今度もよろしく。
悔しそうな顔しますよ。
悔しそう。
歯を食いしばりましたよ、今。
食いしばりましたよ。
くーっていう。
しかも、嬉しそうな顔ね。
そうですね。
これラジオだか分かんないかもしれませんが、すごく嫌な顔してました。
2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、トヨタ自動車、豊田章男会長でした。
ありがとうございました。
変えられました。
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 変えられましたね、
は
い。まだちょっとなんか余韻がね、
ええ、
祭りの後みたいな感じになったんですよね。
またでも来てもらいたいな。
まあセミレギュラーだってね、
ってお
っしゃって帰りましたからね。そういったからには、
ぜひ、ね、
ぜひまた来ていただきたい。
でも本当にさすが車愛してるっていうか、うん、ね、ああいう方じゃないとレースも応援してもらえないしね。うん、もう本当に感謝しかありませんでした。
水素大使。はい 水素大使って今日言われてました。
言われてましたね。
はい、レース町さんも頑張ってください。
はい、頑張ります。
さあ、今日は岡山国際サーキットでスーパー GT の開幕戦です、はい、こちら監督として、
はい、
GT500 は松田選手、名取選手、 GT300 は佐々木選手、そして
ジョーパウルでオリビエラです。
オリビエラ選手、はい、応援よろしくお願いいたします。
はい、
いよいよ、そして4月20日土曜日、滋賀県大津市民会館からスタートします、マサイコ近藤還暦ダッシュ59ライブツアー2023-2024第3弾。
はい、ぜひぜひ来てください。
はい、そして7月19日、これが59の60公演目になります。
日本武道館、
近藤真彦さん60歳の誕生日、日本武道館、
サンキューベリーマッチ、お待ちしております。
はい、近藤真彦レディオガレージでは皆さんからメッセージをお待ちしています。メールアドレスは近藤アットマーク JOQR.net、 KONDO アットマーク JOQR.net、 X はハッシュタグ近藤真彦レディオガレージをつけて参加してください。聞き逃してしまった方やもう一度聞きたいという方はラジコやポッドキャスト QR でもお聞きになれます。
メールお待ちしています。レディオガレージ、ここまでのお相手は近藤雅彦と
日曜日のガレージクルー、文化放送アナウンサー砂山慶太郎でお送りしました。
また来週このガレージでお会いしましょう。